ん、こんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、さて北畑さん、いよいよ来月2月から講座がリニューアルされるということなんですが、
はい、
その点についてちょっとお聞きしてもいいですか。
才能進入協会の方で、才能を見つけたい方のための、コースプログラムとか、僕と同じような才能プロファイリングを身につけたいっていう方の、コースプログラムをやってきたんですけど、大体3年半ぐらいやってきたんですかね、
はい、
で毎回毎回、受講者の方々に、インタビューを撮ってましてね。
あ、はい、
でそれはカリキュラムの中でこう分かりにくかった点とか、つまずいたところとか、
はい、
そういうのを聞いて毎回毎回こうブラッシュアップを重ねてきたんですよ。というのも才能開発の仕事やってますけれども、
はい、
常々思ってるのは、才能っていうのは見つけるのはできるだけ早い方がいいの で、
そうですね、
で見つけた後にこう使う時間、活かせる時間が長い方が結局自分も楽しいし、
はい、
仕事をしているとお客さんにも喜ばれるし、結果成果も上がるので、
はい、
どうあったらこうできるだけ短時間で才能を見つけられるかなっていうのをずっとトライしてきたんですよ。
そうなんですね、
昔は半年ぐらい、かけてやってたことが、
はい、
今は2ヶ月とか3ヶ月ぐらいで、自分の才能が分かって、残り半分の、2、3ヶ月のコースプログラムはトータル6ヶ月ぐらいあるんですけど、前半の 2、3ヶ月で見つけて、後半 2、3ヶ月はもう実践して、成果を出していこうという感じに、カリキュラムの方を作り変えることが、できたので、そういうので、来月からリニューアルして、プログラムを開始しようと、
なるほど、
思ってるところです。
じゃあ期間は一緒であっても、その実践する期間が長くなるなったって感じですか、今までに比べて。
そうです、学んだ内容を、吸収して、で結局アウトプットしないと何も人生変わらない、わけなんですけども、この吸収のスピードと、アウトプットのスピードがかなり速くなった、半分の時間できるようになってるんで。
そうですよね、
はい、その分アウトプットに時間、アウトプットの支援ですよね、
はい、
に時間を割けるようになったのが、すごく嬉しいですね。
そうですね、
ちょうど去年の12月に、直近のコースプログラムが終わったんですけども、
はい、
その参加者の人たちも大体 2、3ヶ月でみんな自分の才能が分かって、で終わる頃にはね、いろいろ成果が出た方もいらっしゃったんで。
あ、そうですか、いやでもその、ね、変化というか成果が目に見えて分かると楽しいですよね。楽しみですね。いや、
そうですね、だから本当に人って自分の才能に気づいて、
はい、
そこにフォーカスをして、使い始めれば、本人も変わりますし、周りの評価とか、例えば仕事だったらね、お客さんから、もらえる、感謝の言葉が変わったりとか、それが数字とか自分の、こう収入とか売り上げで反映されてくるので、すごいやっぱり面白いなと思いますね。
そうですね、でもその才能を見つけるというか気づくことによって、その状況がもう180度ぐらい変わってくるわけじゃないですか。
変わりますね。
すごいですね、
一番シンプルに言えば、
はい、
何にフォーカスすればいいのかが分かるからなんですよね。
自分自身がということですね、
だから平たく言うと、自分の得意なことが分かってる人っていうのは、この得意なことができる回数をできるだけ増やそうと、これ考えれますよね。何が得意か分かってるんで、同じように自分の才能が何かが分かれば、じゃあこの才能を使える機会って今日何があるかなとかね、誰から必要とされるかなとか、今会社で今日どんな風に使えるだろうとか、アイデアが湧いてくると思うんですよ。でもそれが分からなかったら、何していいか分からないし、とりあえず言われたことをやっとこうとか、すごい分散してしまいますよね。だからこの集中して才能を生かせているか、それとも何をしていいのか分からずに毎日が分散しちゃってるのかで、1日で見ればね、ただの1日ですけど、それが1ヶ月2ヶ月3ヶ月経った時には、やっぱり周りの見る目とか評価はすごい変わってきますよね。
そうですね、 その人の人生そのものも変わってきますよね、
はい、そうですよね、うん、だから本当に面白いのはこう自分の才能を生かし始めると周りの評価が上がってくるから、まあ嬉しくなりますよね、
はい、
自信も出てくるし、
はい、
で周りが認めてくれたりするから人間関係良くなったりとか、あと逆にその自分の才能が分かると自分の苦手なこととか、あこれ絶対無理みたいなのも分かるので、あの自分ができないことができる人、その才能を持ってる人がいたらもう純粋にすごいねっていうようになるんですよ。
ああなるほどね、もう心の底から自分のできないことができるからすごいっていうふうに思えるんですね、すごいって
できるようになるんですよね。でもそれが分かってなかったら、なんかこう競争意識がね芽生えてしまったりとか、
はいはい、
あとはあの比較をしてしまって自分はダメだって思っちゃったりとか、でそれでなかなかこう人間関係とかね、チームワークとかもうまくいかなかったみたいな人もいるんですけど、みんなその辺ずいぶん変わりますね。
なるほど、
コースプログラムやっててみんな言うのは、まあ、あの十何人とかでやるんですけども、こうみんなどんどんどんどん会を重ねることに、
はい、
自分の才能が分かる、
はい、
で人の才能も分かる、
はい、
でそれを才能心理学は結構生い立ちから見ながらやっていくので、ま
あ、
全然違うなってみんなと、
その生い立ちがね育ってきた環境が、ね、
はい、っていうのをみんなあの自覚するみたいでね、だったらこれだけ違っても仕方がないよねみたいな。
確かに、
うん、まあ、普通にこうコミュニケーションをやっていても、ああいう経験あるからそれはそう言いたくなるよなとか、それはそういうことに興味持つよねとか、
はいはい、
みんな相手のことが分かるように理解できるようになって、でそのロジックとかそういう視点を持って会社の同僚とか、家帰ってこうご主人とか子供とかね、
はい、
友達とか社員とかを見ると、あだからこの人たちみんな違うんだとか、だからこう言っても通じなかったんだとか、みんな気づきを得るので、そこでなんかこう嫌な気分だったりとかね、なんで分かってもらえないんだとか思わずに、
なるほど、
相手が理解できるようになってたりとか、自分がなぜこう思うのかとか、こう考えるのかとかも説明できるようになるので、
はあ、
その意味では人間関係とかチームワークとかもなんかすごく良くなっていくっていうのを聞きますね。
そうですか、じゃあやっぱこう落ち込んだりすることもあまりなくなるんですかね。
いや落ち込むことはねやっぱあると思いますよ、自分の才能に気がつくと、
はい、
本当はここまでやりたいとかね、これぐらいのレベルのことを実現してたい、
はい、
いきたいっていうのが結構明確になるじゃないですか、自分と同じ仕事で活躍してる人といったらあの人だから、あのレベルを目指したいとかと思うので、そのギャップが生じますよね。本当はここまで行きたいけども、まだ行けないって、ね、そういう意味での落ち込みはあります。
あ、なるほどね。
う
ん、
ただだからといって、うまくいかなかったからやめようっていうふうにはみんな思わないんですよね。なぜかといえばそれが自分の才能だし、そこに自分がやりたいことがあるっていうのはもうはっきり分かっちゃうから。
はい、
もうそこからはある意味逃げられないというか、
そこに向かって進んでいく、
そこに向かって進んでいくですね。だからこの間 あのプログラムにもどちらかといったらこう自信のない人、
はい、
っていうのがいたんですよ、でその人なんで自信なかったかっていうと、その人はねあのオタクの人で昔からそのアニメとか、
はい、
あのそういう漫画とかが、好きでね、でもこ
う
そういうことを中学校ぐらいかな、小学校ぐらいの時に言ってたらなんか両親からね、もうそんな何の役にも立たんことなんかさっさとやめて勉強しろみたいなことをすっごく言われたらしいんです
はい、
ね、そういう経験があったもんだから、自分が好きなこのアニメとかこう漫画とか、
はい、
きっと誰も興味ないんだろうなと思って、でずっと誰も言ってこなかったそうなんですよ、でもあの才能心理学学びに来る人って基本みんなちょっと変わった人が多いので
そうなんですか
いやだってね、普通の人生でいいと思ってる人って来ないんでね、やっぱ何か自分にはあるだろうと、特別なものが、なんか才能ってあるんじゃないかなっていう人が来るので、
はい、
それすごく面白いやみたいなことをなんかみんな言ってくれるから、あそんな人もいるのかなっていう感じでこう徐々に徐々にオープンになってきて、ね、彼の場合まあ、アニメとかね、その好きだっていう話を聞くと、多分皆さんいろんなイメージを想像されると思うんですよ。例えば、まあ、東京だと秋葉原とかね、
はい、
ああいうところにこう行ってるような人たちかなって思うと思うんですけど、彼はちょっと違って、あの彼にするとね、こうアニメっていうのは 文化だって言うんですよね。
へー、文化、
うん、でも実際そうですね、ジャパニーズカルチャーっていうので、こう海外でもすごく
そうです、ね、
で宮崎駿さんの映画にしても、はいはい、いろんなアニメでもすごく人気で、多くのファンがいるのがね、日本の漫画とかコミックですけど、
そう
ですね、で結局彼はいやもうこのアニメっていうのは文化なんですと、
うん、
でその僕からしたら、
うん、
秋葉原っていうのはごちゃごちゃしてて、
うん、
許せませんって言うんです
よ。そうなんですね、うん、
もっと美しいものがあって、でその話を聞いた時に僕は思ったのは、
うん、
この人は、うん、こう対象はアニメなんですけども、
はい、
そのアニメを心底をめでる人、
うん、
要は愛してる人なんですよね、
うん、
だからすっごい大事にする、
うん、
でそれと別にそのアニメだけじゃなくて、基本ね動きがゆっくりなんですよ。
ああそうなんですね。
で何かに、ね、触るときにすごいこう丁寧に触ろうとするんですよね。
はい。
で物を大事にする人とか、自分のねこうめでるものを持ってる人っていうのはすごい大切に扱って保管されてると思うんですけど、そういう性質を持ってる人だから、君の才能はめでることなんじゃないみたいな。こうめでるっていうのはすごくこう深く何かを愛するっていうことですけど。まあ、そういうのが、ね、できる人 で話をしていたら、
うん、
その人ミニマリストらしくて、
はい、
物をあんま持たないと、どんどんどんどん減らしていっててね、ちょうどそのコースプログラム始まったのが去年の8月だったんで、
はい、
その頃言ってたのはクーラー捨てましたとか、冷蔵庫なくてもいける生活しようと思いますとか、そんなこと言ってて、ね、で要は自分にとって本当に必要なものだけを、いや本当にめでるものだけを身の回りに置いて生活していきたいっていうことを言われてたんですよ。あ、じゃあ一度そのめでるっていうのを人生で大事にして生活したり仕事やってみてっていう話をしていると、まあ、元々それとオタクを言うてるぐらいですから、人と喋るの苦手だったの。
あ、はいはい、
でもそれと何やってるかっていうと営業マンなんですよ、って感じでしょ。でなんかそのめでるっていうことを意識し始めてからね、それまでお客さんと話をしても5分ぐらいしか持たなかったんですって、まあそれはそうだよなって感じがしますけど、でもそれからその人不動産を扱ってるんですけど、この目の前のお客さんの何を自分はめでれるだろうとかね、この人物件探してできてるけれども、この人がこう住む時に大事にしてるもの、つまりめでたいと思ってるものは何だろうっていうことを意識しながらいろいろヒアリングしていると、お客さんとすっごい話がなんか続くようになっちゃったらしくて、だから30分ぐらい普通に喋るようになって、で契約も取れるようになりましたって。まあそれはそうですよね。
まあそうですね。
自分が住む場所としてどういう部屋が大事でね、周りにどんな環境があってほしくて、例えば通勤までねどれぐらいの時間で、でなぜかといえば例えばこうプライベートでこういうことをしたいからこれぐらいの通勤距離がいいんですとか、なんかいろいろ関心持って聞いてくれてね、じゃあそのあなたにおすすめの物件はこれですみたいな。
そうですよね、
うん、でしかもぴったりのが出てきたら、それはお客さんとしては嬉しいですよね。
そうですね、
うん、それでなんかすごく契約とか前よりも取れるようになって、
へ、
まあ、まだこれ決まってないですけども、なんか倍の契約金で契約決まりそうみたいなことをねこの間おっしゃってましたけども。
そうなんですか、うん、
なので自分の中でその自分がこれをするときに一番テンションが上がる、彼の場合はめでるっていうことでしたけど、その視点で人を見れるようになれば、今までコミュニケーションできなかった、
そうですね、
つながらなかった人たちともつながれるようになって、価値を提供できるようになるんですよね。
すごいですね、それまで5分も持たなかった、その方がね、話すのが楽しくなってこう、ね、
そうですね、で結局その、まあ、仕事の話で言うと、結局みんな興味のある方って全員あるじゃないですか、
はい、
まあ、それが彼のようにオタクでね、アニメとかの人もいれば、
はい、
車が好きな人もいれば服が好きな人がいたりして、でもみんなそれとは関係のない仕事をしていることがすごく多いわけなんですけど、でも結局じゃあそのアニメだったり服だったり車だったり、それの何が好きなのってなった時に結構キーワードって出てくるんですよね。
あ、
彼の場合はめでるですけど、
めでる、
じゃあそれを仕事でどう生かせばいいのか、まあ、これは働く時の姿勢みたいなもんですけど、そうしていけばいくほど実は今やってる仕事でも自分の能力が、ね、発揮できて、才能を磨けるっていうことなんですよね。ほとんどの人はその仕事をね自分ごとにできないと仕事って楽しくないよっていうあの上司の人とかね、いっぱいいると思うんですけども、はい、どうやったら自分ごとにできるのかっていうのは、まあ、つまりそういうことだと思うんですよ。
なるほどね、その例えばこの仕事自分に合ってないのかなと思ってこう転職をするとかではなく、その自分の大切にしているものを今の仕事の中に取り入れてっていうことですよね、はい、
そうですね、仕事を楽しんでる人ってみんなそれをされてる方だと思いますね。
なるほどね、確かにそうですね、こう仕事とプライベートの線引きがあまりないっていうか、こう、仕事も楽しくっていう感じですね。
あの、まあ、線引きがないっていうのは、まあ、本当にね、好きなことをやってきたらそうですけど、多分一番多いのは、彼らにとっては仕事でやってることも、プライベートでやってることも結局同じなんだよってことだと思うんです。結局どっちも僕の場合はめでてますとか、
はいはい、
結局僕の場合はあの安心を届けてますとか、結局人との輪を一番大事にしてますとか、本質的にやってることは同じだっていうことですよね。
なるほどね。
でそれを仕事で、実現するためにとかお客さんに届けるためにどんなこう専門スキルや知識が必要なのか、まあ、これは仕事によって変わります
ね。まあ、そうですね、はいはい、
世間一般で評価される、まあ、職能というのはいわゆるそういう能力なんですけども、でもそこにね自分がやっぱ届けたいと思うものがなかったら、多分そのうちモチベーションは下がっちゃう。
そうですね、でもそういう自分のこう軸みたいなのが一本通るとその、まあ、多少こう辛いことっていうか嫌なこととかがあったとしても、そんなにこうブレたりはしないですね。
そうですね、あの面白いのはあのそういうことが出てくると、まあ、さっき言ったあの不動産のね、営業マンの場合だったらこの状況どうめでれるだろう
すごい
変わっていくわけです
すごいですね、
やっぱりね仕事やってたら嫌なことっていうのは絶対に起きるもんですから、じゃあその時にどうやって自分はこの、 あの自分のね才能の生かし方をするのかとか、こういうのは起きるけれどもそれでもどう自分らしくいられるのか、結局そういうことだと思うんですよね。
なるほど、こうなんか無理にポジティブ思考にならなくってもその自分の軸があると自然にそういう考え方になってくるってことですかね。
で結局ね彼のような場合だったらその状況でもめでれたらおっしみたいな俺で聞きったんだよねあの時自分で働いたみたいな感じになれるじゃないですか。でもこうそこで無理やりねポジティブシンキングみたいにしたとしても多分結局後でちょっと無理があったなみたいな感じになって終わると思うんです。それはやっぱりそこに自分がないからですよね。
確かに、それがまあ今度のプログラムで2月からのリニューアルで2ヶ月から3ヶ月ぐらいで見つけられるっていうことですか。
そうですね、プログラムは合計あの5ヶ月でセミナー6回やるんですけども、あの才能見つけで、その後生かすっていう、ところまで行きたいので、見つけるのは2、3ヶ月で、見つけて、でその後じゃあそれをどうやったら実際にやってる仕事とかね、人間関係の中で使えるのかっていうのを考えていきますね。さっき言ったみたいに才能を発揮してる人っていうのは仕事とプライベートっていうのは関係ないので、仕事だったらこう生かせると、家だったら自分の例えば家族にこう生かせる、友達になったらこう生かせるかもっていう、こうアイデアを考えて、ね、それをこう生かしていくっていうのがそのアクションプランとかねやっていくのが、プログラムの内容ですね。
へ、
だいたいみんなあのそういうことをやると、あの毎日、まあ、当然楽しくなったっていうんですけど、あのだいたいこう手帳とか開いた時に、あもう今やったらね、来月の2月とか見たら、2月はもう楽しいことばかりだっていうなってたらそれはその人にとっては才能を生かす予定ばっかりあるっていうことですよね。
でもね半年間でそう変わるとこう何でしょう、 その人の顔つきっていうか言葉だったり顔つきも変わってきませんか。
ああそうですね、うん、僕はいつも思うのはあの第1回のセミナーで、
はい、
始まる前にみんなの写真を撮らせてもらってで最後にねリファーサルやりたいなと思うんですけど
、
始まった時に写真なんか撮られたくないじゃないですか
確かにそうですね
初めてねこうドキドキしながら行った時、はい、だからそれはできないんですけど、
なるほど、
まあ、みんなの表情は変わります
よ。そうですよね。それだけこう、ね、うん、楽しいことっていうかこう自分の才能を見つけて予定がたくさん入っていったらね、
う
ん、
そうですね。だからもう中にはあの、ね、参加者同士で、もう君別人だよねみたいな半年前とは全然別人だよねっていう人もいますよね。
そうですか、うん、まあ、じゃあ例えば10人いたらほとんどもう10人みんながこう変わっていく感じですか。
そうですね、みんなお金少なかれ変わります。
へ、
うん、だもちろんその変化のスピードっていうのはそれぞれなんですよ、はい、まあ、
ね、うんうん、
まあ、本当あのグループで学ぶことのメリットだなと思うのは、うん、その他の人の変化を見てあこんな風に変わっていくんだなっていう実感が自分を持てたりとかね。
確かにそうですね。
この人は、こういう才能を見つけたけれども、うん、自分はそこには心動かないから、
うん、
僕の才能は多分別なんだろうなとか、
うん、
その人のことを見て自分のことが分かる。
あ、うん、そうですね、う
ん、なかなか自分ではね自分一人のことって分かんないですから、
う
ん、
はいはい、へえ。
だから言ってる人いますよ、他のメンバー見てなんでそんなことそんなに一生懸命やりたくなるのって真剣に聞いてる人いますか、うん、でもそれ仕方がないですよね、才能が違うので。
そうですね、うん、すごい、そうなんですね、いや見てみたいですね実際にね、
そういう場面が一番面白いです。
うん、じゃあもうその不動産屋さんの彼は今、
はい、
生き生きとこうなんでしょう。
そうですね、
水を得た魚のように、
そういう視点で始めて、うん、本当にその不動産業を通してやりたいこととかを見つけちゃったんで、
へ
え、もうやりますって言って、もう一番初めなんて本当ちょっとおどおどした感じでね、自信のない人だったんですけど、うん、最後あのプレゼントとかもしてもらうんですけど、もう堂々とプレゼンもしてね、
へ、
びっくりしますね。うん、
すごいですね、
うん、でもあの、まあ、その彼みたいに、
はい、
まあ、彼の場合はね昔その親から否定されたりして、あこれってあんまり人に受けないんだなと思ってからこう封印してきたわけですけどね、自分の才能を、
はい、
でもそうじゃないんだって分かった人のある意味その爆発力というか、
うーん、
パワーってやっぱ強いものがありますよね。
そうですね、でまたこう人に言われたんじゃなくて自分の中から見つけたっていうことですよね。
そうです、うん、だ結局その僕らもいろんなねサポートとかしますけれども、結局これが自分の才能なんだっていうふうに腑に落ちなければ、
うん、
そうかなとか思いながらやっても才能って磨かれないじゃないですか。でもみんな、ね、それが腑に落ちて、あこれが自分の才能でこれが自分の生きる道だっていうのが、
うん、
あの手に入れるので、迷いがやっぱなくなるみたいですね。
なるほどね、うん、いやそれはこう何でしょう、自分と向き合うワークみたいなのもするんですか。
そうですね、
うん、
あの何回目かでねお話ししましたけど、
はい、
あの自分の二十歳までの人生で、
はいはい、
うん、自分が与えられて、
あったものとなかったものってことですね。
なかったもの
と
たものっていうのを探していったり、
うん、
まあ、いくつかワークをするんですけども、
はい、
まあ、そういうのをするとね、どう見ても今まで自分の例えば30年この人生、
うん、
自分が心動いたのはこれしかないなっていうのが明らかになっちゃうわけですよ
なるほど、うん、
スケジュール見てもそうですよね、なんか今月のスケジュール見て明らかにこれはやる気になるけど、
うん、
これはやる気になる、
はい、ありますね。
でこれだけだと単純になんか好き嫌い言ってるだけかなってみんな思うんですよね。でもそれを過去の人生から遡って、
はい、
全部見ていくので、
うん、
でも明らかにこうだなって、
うん、
でこれは向いてるしこれは向いてないなとか、これはやりたいしやりたくないなっていうのがはっきりしてきて、
なるほどね、そのこう見極めっていうかこう自分の中でのこう、
はい、
なんだろう、好き嫌いとか、なんかこれは自分に向いてる向いてないっていうのがもう自分で分かってくるんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
だからこの才能とか見つけようとするときに、あの一つあの大切な ポイントは表面的な好き嫌いで判断しないっていうことなんですよ。まあ本当単純によくありがちなのは、いや昔バンドやってて好きだったからアーティストになりたいですみたいな40歳の人、まあそれいけるかもしれませんけど、重要なのはバンドそのものというよりもバンドやってる時に何が好きだったのかっていうことなんですよね。単純に自分たちが演奏した後にお客さんがこうバーンって盛り上がって一体感ができたのが嬉しかったっていう人なんであれば、別にバンドじゃなくても盛り上げて一体感ができれば最高の気分になるはずなんです。
確かにそうですね。
でだとしたら、じゃあ今の職場で盛り上げて一体感をこの職場で作るにはどうすればいいんだろうっていうのが今すぐできる才能の磨き方ですよね。でもちろん本気でアーティスト活動をするんだったらそれ目指してもいいと思いますけど、まあ、経済的なこともありますからね。
そうですね。
大体ああいうね音楽でも盛り上げれる人っていうのはどこに行ってもね盛り上げれる人ですから。
そうですね。なるほどね。その事柄というよりもその事柄の中の自分の感情っていうか気持ちがどうだったのかっていうところを見ていくんですね。
は
い、
そうですね。そしてあの自分が何をした時に、
はいはい、
それができるのかっていう、実現するのかっていうところですね。
そうですね。それが、まあ、今の仕事につながるとか。
そうですそうです。
ね。すごいですね。まあそうですね。みんな今まで生きてきてるわけですから何か知られますもんね。
そうそう、生きてるっていうことは何かをしてるっていうこと
なんで。そうですよね。
でその中で培われてるものがあるんですよ。ただ身の回りにそれを評価してくれる人がいなければ。はい、自分はそこに価値がないって誤解してるんですよね。
そうですね。
でも果たしてそうなのかどうかっていうのはいろんな人に聞かないとわからないですよってことです。
そうですね。自分で気づいてないこともたくさんありますしね。
そうですね。それにね、今身の回りにいる人たちがそんな大したことないって言っても、それすごいっていう人がいたら、はい、それはその人にとっては価値があるってことだから。そういう人のために仕事をするのが自分も人もね幸せにできる方法だと思います。
はい、なるほど、すごいですね。それが半年で手に入るって言ったらなんかワクワクしてきますね。
そうですね。僕は本当にあのできるだけ早く才能を見つけてもらうことにはやっぱすごくこだわっていて、
はい、
生かさないと自分もね人もハッピーにならないんで。
そうですね。
だからもし自分のね、はい、才能とかやりたいこととか強みとか何か分からなくて、もうすぐにね見つけたいなと思うであれば、
はい、
まあ、2016年前半に見つけていただいて、
そうですね、もう
後半はそれを生かしてね、今年の年末には何らかの成果を自分で、ああ作れたなって思うような2016年の、あの年末を迎えて
そうです、ね、
もらえたらいいなと思います。
でもちょうどいい時期ですね。2月からスタートして、ね、今年1年をいい1年にするためにこう自分の才能を見つけていくっていうのがね、
は
い、
そうですね、
はい、じゃあ北畑さんからぜひ聞いてる方々に一言、はい、プログラムのコマーシャル、はい、
そうですね、僕は本当に誰にでも才能があるっていうのを、ね、信じていて、
はい、
それは才能の研究とかしてって思いましたし、今受講しに来てくれてる人たちを見てても思うんですけれども、
はい、
必要なのはその才能の見つけ方と、その価値を素晴らしいと言ってくれる人に出会うことだと思うんです。だからもし今自分が生活している、人の中にそういう出会いがないんだったら、こういうチャンスをね生かして自分の才能とか、それを必要としてくれる人たちに出会う、チャンスを自分自身にプレゼントしてあげてほしいなと思います。
はい、ありがとうございました。ということで
詳細は
はい、
この画面をタップしていただければリンクが出てくる、
出てくるんですね、
はい、
そこでじっくり、はい、確認していただいて2月からリニューアルということですね。はい、ということでぜひご興味のある方はクリックをしてご覧になってください。はい、ということで今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。